さてそれでは続きまして悪性軟部腫瘍、はい、ということです。お願いします。
はい、
主にどのような症状があるんでしょうか。
はい、悪性軟部腫瘍は体の表面にコブを自覚したり腕や太ももに腫れを認めますが、良性でも悪性であっても痛みを伴わないことが多いという特徴があります。ただし神経から発生した腫瘍では痛みやしびれを伴う場合があります。腫瘍が大きくなり周囲の組織を圧迫してむくみや痛み、しびれを生じることもあります。
むくみ、しびれというのは先ほどとまた違った症状ですね。
はい、
発生しやすい年代、性別、はい、こちらはいかがなんでしょうか。
はい、悪性軟部腫瘍はどの年代にも発生する可能性があります。その中でも小児に発生しやすい腫瘍、若年成人に発生しやすい腫瘍、中高年に発生しやすい腫瘍があり、また男性に発生しやすい腫瘍、女性に発生しやすい腫瘍もあります。
ここでまた一つ伺いたいんですけれども、はい、その原因みたいなものというのは悪性軟部腫瘍にはあるんでしょうか。
染色体異常だったり、だからその、まあ、他のがんと同じようにそういう遺伝子異常によって起きるんですけども、まあ、例えば胃がんとか大腸がんだと食の欧米化とかそういう塩分とか喫煙とかってあるんですけども、そういうのは全然一切関係なくて、なのでまあ原因は基本的にはないんですけど、たまたまその細胞レベルでその染色体異常が起きるとそれががん化して発生すると言われています。
この悪性軟部腫瘍の再発の危険性、予後はどうなんでしょうか。
再発や転移を生じるリスクは腫瘍の種類によって大きく異なります。血液を介した腫瘍転移の場合は肺に転移しやすく、リンパ管を介した転移では足の付け根や脇の下のリンパ節などにしこりを認めるようになります。悪性軟部腫瘍は一般的に抗がん剤治療や放射線治療が効きにくいため、手術による切除が唯一有効な治療となります。初診時に転移を認めない症例は手術の適用になりますが、転移を認める症例では手術の適用外になりますので、一般的に予後は不良となります。
さて先生、本当そうなりますと少しでも早く見つけたいという、
はい、
ね、病気ですが、
そうですね、はい、
検査診断方法はどうなっているんでしょうか。
はい、まずは、レントゲン、CT、MRI などによる画像検査が行われます。それによって腫瘍が発生した部位、周囲の組織との位置関係、腫瘍の形や状態を把握することができます。骨転移や遠隔転移の有無を調べるために骨神地グラフィーやペット検査が行われる場合もあります。そして次に生検といって、腫瘍組織の一部を採取してそれをもとにプレパラートを作成して病理組織診断が行われます。臨床病理医が病変組織を顕微鏡で観察し、悪性腫瘍の有無や種類を判定します。骨軟部腫瘍は診断が非常に難しいため、年齢や性別、腫瘍の発生部位、画像検査、病理組織検査を総合的に評価して最終診断を行っています。これは医療現場における一つの問題なんですが、悪性腫瘍が良性腫瘍と判断されて切除されるケースが時々見受けられます。良性と悪性では切除する範囲が全く異なりますので、術前に綿密に切除範囲を計画するのが原則なのですが、術前に十分な検査をせずに多分良性腫瘍だろうという安易な判断で手術が行われる事例があります。無計画に切除されることで腫瘍が周囲にばらまかれ、別の部位に再発したり遠隔転移をきたしやすくなりますので非常に危険です。骨軟部腫瘍の診断治療には経験を要しますので、専門医の診察をお勧めします。
で、その専門医のお一人が三又先生でいらっしゃるということで、はい、岩手県には何人ぐらいいらっしゃるんですか。
はい、今現在、骨軟部腫瘍の治療にあたっている医師は岩手県内では私を含めて3名のみです。
東北各県の状況はいかがなんでしょう。
はい、悪性の骨軟部腫瘍は非常に珍しい腫瘍で、がん全体の 1% 未満と言われております。そのため、悪性骨軟部腫瘍の患者様は 大学病院やがんセンターなどの専門施設を受診されることが多くなっておりますが、他県においても各県にだいたい2名から3名の医師しかおりません。
診断をされた場合にはもう速やかに専門医の診察を、はい、ということですね、
はい、そうです。
さて治療方法となりますとどうなってまいりますか。
はい、治療方法は外科的切除、抗がん剤による化学療法、放射線療法が行われます。多くの骨軟部腫瘍は化学療法、放射線治療に対して抵抗性であり、これらのみで根治することはできません。そのため適切な時期に手術で切除することが重要になります。近年分子標的薬などの新規抗がん剤が開発され使用されております。また日本では重粒子線治療が積極的に行われており、従来の放射線治療よりも高い効果が期待できます。重粒子線治療は行える施設が限られておりますので、必要な患者様は適宜紹介して治療を行っていただいております。
三又先生の患者様も重粒子線治療、この紹介をして受けてもらっているという方もいらっしゃるんですか。
はい、手術で、切除困難な患者様に関しましては重粒子線治療を積極的に進めております。重粒子線治療は非常に特殊な治療ですので行われる施設が限られておりますが、私たちは福島や千葉の包囲圏に患者様を紹介して治療を行っていただいております。以前は非常に高額な治療でしたが、近年は保険適用となっておりますので以前よりも受けやすくなっております。
なるほど、こうイメージでお金をたくさん持ってらっしゃる方とか準備できる方しか受けられないというイメージがありましたが、はい、保険適用になったんですか。
はい、そうなっております。
ということは三又先生、重粒子線治療がその保険適用になった、はい、ということで比較的こう身近なものになったということですよね。
はい、そうです。
さあ、いろいろなお話を伺ってまいりましたが、最後に三又先生からリスナーの皆さんにメッセージをいただきます。
はい、骨軟部腫瘍は非常に専門性が高くて扱っている病院は非常に少なくなっております。そのため一般の病院に行かれましても診断がつかないケースも多々あります。そういった場合は大学病院やがんセンターなど骨軟部腫瘍を専門に扱っている施設に紹介していただくというのが重要になっております。
そして先生、やはりお話を伺いますと、はい、少しでも早く発見したい、見つけたいというところはありますよね。
はい、非常に小さい腫瘍に関しましては良性悪性の判断がつきにくいこともありますので経過観察となることもありますが、経過観察が非常に重要になります。そのまま腫瘍を放置せずに医療機関に定期的に通院していただいて、その腫瘍の増大する速度だったり形やその柔らかさなどを総合的に判断いたしますので専門医を受診してください。